聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書9章の1節から2節。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影のうちに住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。もう一箇所、新約聖書。マタイによる福音書の第一章、一節から十一節まで。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルスによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジアを、ウジアはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。以上でございます。
ただいま、ご一緒に聞きましたように、新約聖書の第1ページ、マタイによる福音書の始まりには、長い系図が記されています。私たちには耳慣れないような、カタカナの名前ばかりが延々と続くこの系図を見ますと、特に初めて聖書を目にした方にとっては、うんざりしてしまう、そう思われても不思議がないのではないかと思います。しかし、聖書全体から見るならば、これは単なる名前の羅列ではありません。何よりもここには、旧約聖書に語られている物語が、こういう形でこう集約して表されているのです。つまり、天地万物を創造された神が、そして私たち人間を創造された神が、私たちとどのように関わってくださったのか、その神と人間との物語がこういう形で示されているのです。本来人間は神によって作られたものでありますが、人間の方はその神に背いて罪に陥ってしまいました。しかし、そういう人間を神は見捨てようとはなさらなかった。むしろ、何としてもその私たちを罪から救い出すために、関わりをずっと持ち続けてくださいました。そしてその物語は、クライマックスとして、御子イエス・キリストが世に生まれるという、クリスマスの出来事につながっています。この系図の最後にあたる一章の16節にはこのように言われています。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。その意味では、 この系図には何としても私たちを救おうとされる神の愛の歴史が示されているということができます。まあ、細かく見ていけば、いろいろなメッセージを聞くことができるんですが、まあ、その全てを見るゆとりはありません。まあ、今日はその中からいくつかのポイントだけ絞って、見ることにし、まあ、神様を一緒に礼拝したいと思っております。それで、まあ、この系図に関しまして、まず初めに注目したいのは、出発点にいる、まあ、アブラハムという人物です。まあ、このアブラハムについて、まあ、旧約聖書の創世記12章以下に、まあ、詳しく記されておりますので、またお読みいただいたらいいと思いますが、このアブラハムに関して、まず言えますのは、その妻であるサラが、まあ、子供を産むことのできない不妊の女性であったと言われていることです。で、そのためにアブラハムは、まあ、70歳を超えるまで、まあ、子供がいませんでした。ですから、本来ならば、この系図はもうアブラハムだけで途絶えていたはずの系図であります。それ以上の希望は、何も望めない、そういう状態でありました。あ、もちろん申しておきますが、子供のいないカップルが神の恵みを受けていない、そういうことを言いたいわけではありません。そういう何か一般論として、アブラハムは不幸な人だった、そういう話をしているのではないのです。大事なのは、神はイエス・キリストにつながる子孫を創造するにあたって、自ら子供を設けることのできない人たちをあえて選ばれたということです。救い主キリストの生まれる家系は、そのような人から生まれたということです。神のなさることというのは、いつもそういうことなんですね。人間の思いを超えて、無から有を生み出すような、不可能なところから、望みのないところから、神ご自身の恵みを表してくださる。そういう不思議さ、そういう素晴らしさを持っております。で、その意味で言うならば、私たち自身も、そもそもこの世に存在するということ、ましてや、罪許されて、神に愛され、不十分とはいえ、人との交わりを生きることが許されているということ、それ自体がもうすでに、全能の神様から与えられている奇跡的な贈り物に他なりません。まあ実はこのアブラハム自身にとっても、そのような神の約束を信じて従うことは非常に困難でありました。まあ口で言うのは、話として聞くのは簡単ですけれども、実際そのような約束を生きることは困難でありました。まあ、創世記を読めばわかりますように、断るごとにアブラハムは神につまずいて、神を信ずることができなくて、失敗を繰り返していきます。で、生身の人間であれば、それはむしろ当然なことでありましょう。しかしそういうアブラハムに神は忍耐強く関わってくださり、その都度彼を信仰へと導き返して、最後、イエス・キリストの系図の初めに名を連ねるものとしてくださった。そのことがまず私たちにはっきりと示されております。そのような人間の思いを超えた神の御業という観点から見ますと、この系図の中に女性の名前、そして異邦人の名前があるということも実は驚くべきことであります。 まあ、現代の視点から言うと、もう差別以外の何者でもないのですが、ただこの当時のユダヤ人の系図といえば、熱気としたユダヤ人の男性だけが記されるものであり、女性の名前などはあってはならないもののように扱われておりました。まあ、しかしイエス・キリストの系図には、まあ、そう多くはありませんけれども、女性の名前、まして異邦人の女性の名前が出てまいります。で、それは、この系図、イエス・キリストが、ご自分の家族として、ご自分の身内として迎えてくださる者たちが、ユダヤ人という枠をはるかに超えて、男性という枠もはるかに超えて、すべてのものを含むものであること、迎え入れるものであることを表しております。むしろ神様は人間が価値のないものとして排除しようとするものをあえて重んじられるのです。むしろそういう低いところ、小さいところにこそ神の祝福が湧き上がる泉となっていく。そのことを見ることができます。そしてそういう女性や異邦人、この系図に出てくる異邦人の女性たちに着目するときに、さらに重要なことがあります。まあ、この系図に出てくる女性は、まあ、一人一人名前を挙げませんけれども、全部で5人おります。そして、この5人に、ある意味で共通することは、皆聖書の中で、人間の罪というものと深く関わっている人たちであるということです。でもちろんそれは、この5人の女性が特別に悪いことをした、罪深い女性だった、そういう意味ではありません。彼女たち自身が何か悪い人だ、そういう話ではなくて、むしろ、彼女たちをめぐって、人間自身の、また男性の罪深さ、人間の中にある罪というものがあらわにされた、そういう意味合いです。まあ、中でも、6節の、まあ、後半、段落の変わったところですね、6節の後半に出てくるウリアの妻、まあ、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、その人に注目してみます。まあ、ここで名前が記さないで、名前を記さないで、ウリアの妻と言われていることからもわかりますように、ダビデ王は、ウリアという人の妻と貫通した時のことがここに想起されます。しかもダビデ王は、この時貫通の罪を犯しただけではなくて、その自分の罪を隠すために、忠実な部下であったウリアをわざわざ激しい戦場に送り込んで戦死させる。そしてその妻を自分のものとする。そういう罪を重ねたのです。まあ、イスラエルの歴史において、ダビデ王といえば、まあ、イスラエルの国を一つの国家として作り上げ、大きな繁栄をもたらした名君でありまして、その生涯には信仰者としても学ぶべきところがたくさんある、そういう重要な人物です。決して悪い、罪しかないような人間とは言えない、そういう面があります。しかし、歴史の大きな視点から、冷静に見るならば、やはりウリアの妻との間に犯した彼の罪が大きなきっかけとなって、ユダヤの王国そのものが深い罪の中に 落ち込んでいくことになります。一国の歴史がやはり一人の人の罪によって傾いていく、そして最後は新しく起こったバビロニア帝国によって滅ぼされ没落していく、そういう歴史がここには刻まれております。そのように見る限り私たちははっきりとわかるのですが、この系図は神の祝福を受け継ぐのにふさわしい由緒正しい家系、また特に信仰深い家系を表すものではないということであります。むしろ正反対に、いつの時代にも人間は神に背くものであり、罪にとらわれ、その罪によって自ら没落していくような、そういう歴史を負ったものである、人間の歴史に絡みつくような深い闇を表す系図と言ってよいと思います。しかしもちろん、そういう人間の悪いところを暴き出して、人間の価値を蔑むことが聖書の目的ではもちろんありません。先ほど申しました、神は何もないところから、ご自身の限りない恵みと祝福を湧き上がらせてくださる。何もない深い闇から、ご自身の限りない祝福の光を輝き出させてくださる方。まさに罪に囚われて、自ら滅んでいくような、私たち人間に神は目を留めてくださる。そして、そのような私たちを救い出すために、私たちの闇のただ中に、愛する御子イエス様を救い主として与えてくださったのです。神の恵みの光は、人間の罪にまみれた闇の中にこそ差し込むものであり、そこからこそ光り輝くもの。その闇の中に、希望のない闇の中に、ご自身の救いと新しい命をもたらしてくださるもの。そのことを私たちは、この系図から改めて知ることができます。アドベントも、アドベント第二の主の日を迎えました。クリスマスを前に、心浮かれるような、楽しいこと、嬉しいことを企画して、それを楽しみに待つということ。もちろんそれも素晴らしいことです。そこに確かに神様の大きな恵みがあります。しかしそういう、明るいところにだけクリスマスの喜びがあるのではありません。正しいところにだけイエス様が来られるのではありません。何よりも主イエスは人間の罪の闇の中に来られました。ご自身もまたそういう人間の罪にまみれた運命を背負うようにして、私たちと同じ人間として、その闇の中に来られました。私たちの救いと、私たちの新しい命は、その闇の中にあるのです。先週も申したかもしれませんが、別にアドベントの季節を真面目に過ごしましょう。世間のように浮かれてないで、教会だけはきちんと過ごしましょう。そんなことを言いたいわけではありません。しかし、私たちは人間の作るクリスマスではなくて、 神様が与えてくださる不思議な驚くべき祝福をやはり求めたいのであり、喜びたいのです。そのためにも、忙しい中にあって、一日一日、心静かに、私たちの中にある深い闇と向き合う時を持ちながら、この時を過ごしてまいりたいと思います。何よりもそこにこそ、主イエスは来てくださったんです。そこでこそイエス様は私たちと出会ってくださるのです。私たちを許して、私たちと本当に出会ってくださって、私たちを本当の命に生かしてくださる。その主イエスを迎える備えを、一日一日、心静かに、目覚めた思いを持って、重ねてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、アドベントの季節の中で二枚に招かれ、心を静めてあなたを礼拝することが許されましたことを感謝をいたします。御言葉を通して私たちの救いと祝福をもたらすために、すべてを御心のままに導き、御子イエス様を与えてくださったあなたの計り知れない恵みの御心を覚えることができ感謝をいたします。私たちは今なお深い罪の闇の中にあるように思われます。しかしそこにおいて御子イエス・キリストは私たちと出会ってくださり、私たちをまたあなたの福音の使者として使わせてくださることを改めて覚えます。この世界もまた激しい憎しみや怒りが渦巻いているように見え、絶望や苦悩が支配しているように思われます。どうかあなたご自身があなたの平和を与えてくださいますように。私たちがあなたの恵みを信頼し、望みを持ってあなたを証ししていく務めに仕えることができるように導いてください。長い歴史を持ったこの教会につながる私たちが、どうぞそのことに思いを向け、この主もあなたの福音を持ち運ぶものとして使わせてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。